この小西さんの、著書の中に書かれてメスナーさんの言葉がすごく印象的だったんですけど、メスナーさんのライバル的な方が、同じような山に行かれて遭難されちゃったと。で、その方は、もう、その山の危険は熟知してた。メスナーさんも山の危険は熟知してた。だけど、あの人は死んで私は生きているっていう話があって。で、そこでメスナーさんは、やっぱりその、亡くなった方は、やっぱその、心の隙っていうか、メスナーさんが行ったから自分も行くみたいなことを、目標にしているような雰囲気で書かれてたんですけど、メスナーさんの文章を読んでると、すごい目的が、山との調和っていうか、頂上を立った時の、その一体感みたいなのを、すごく、強調されているように思って、結局、やっぱり最初はやっぱり、男の子だったら、こうなんか、夢でこう、すごいスーパーになりたいっていうのはあったって、やってる、トレーニングされてるうちに、そういう調和的なところが、魅力になっていくのかなって、すごく印象的です。
それはですね、確かにその部分はっきりあるのはあると思うんですよ。だから、例えば、そのデスゾーンという場所であるならばですよ。まあ、7500メートル以上というのももう少し高い場所。8000メートル以上で言うならば、例えばもう鍛え抜いた。世界のトップの登山家というのも大体まあ、滞在時間はまあ30時間が、36時間ぐらいですかね。がマキシムですね。36時間。酸素もなしだったらですよ。
その間寝るんですか？
もちろん寝たりとかしますけど、結局、その時間を越しちゃうと、これは世界で本当に鍛え抜かれた連中、あるいは日本でもう例えばトップクライマー、8000メートルをいくつも無酸素を持っているような人らでも、大体8000メートル以上の高度に酸素ボンベなしで、どれぐらい滞在できるかというと、まあ大体36時間ぐらいですね。結局その時間を超えちゃうと、もう自力で降りれなくなりますね。あれはそういうことなわけです。だから、まあ、人類というものがですね、一人の人間が、オギャーと生まれてから死ぬまで全く健康を害せずに住んでいける高度、つまり、まあ、永住できる高度ですよね。これはまあ4800メートルが限界と言われているわけですね。まあ、この4800メートルに南米のインディオの、その高地民族であり高所民族、
はい、
まあ、その人らが4800メートル、4500メートルぐらいに住んでるんですけど、ね、それ以上高いところは結局もう住むことはできないということなんですよ。もう結局その以上の高度にいると、もう日ごとに結局生命力が落ちていくということなんですよ。だから生命力が落ちて免疫も落ちて抵抗力も落ちて、まあ体重もどんどん落ちていくと。例えば6000メートル以上で一泊したらですよ、大体普通は体重は1キロ落ちますね。一泊するだけ。
一泊するだけで
落ちます。だからもう5000メートルという高度でですね、この日本の空気の量が半分、気圧の半分になりますから、だからもう例えば今日本人はですよ、今吸ってる空気が半分になって、気圧がその、通常1013ミリバルの気圧が500ミリバルになったら大問題なんですよ。だから、大体その、人間が一番死ぬ高度というものは、大体3500メートルぐらいから。3500メートルなら、例えば富士山で言うならば8合目ぐらいです。富士山の8合目ぐらいから5000メートルの間で一番人間が死ぬわけです。結局そこに順応しきれない。その高度というものに順応していない、その環境というものに適応できずに、例えば昨年で富士山はおそらく47、8に亡くなっているんですけどね、なんで亡くなっているかというと、これは結局その、例えばこういう平地、平場、例えばこの総武台であるか、あるいは東京にいてですね、そこにいたら発症しない、例えば潜在的な病気の因子ですね。例えばそのあんまり血管がもう強くない、血管が弱い、年配の方皆さんそうなんですけどもね、見かけが若くても血管が大体弱くなってきてると。でそういう方がその富士山に登ったがゆえに、その富士山の例えば低酸素低気圧ということに、そこに暴露したことによって、その例えば東京じゃ決して出ないような脳梗塞、脳血栓、脳浮腫、あるいは肺水腫、心筋梗塞、心不全、こういうものを起こして死んでいくってことですね。その交渉に行ったことによって、よりその人の持っている体の弱点が暴露してしまうということになるわけですね。だから結局その健康ということのみを考えたらですよ、私もあるその講演会である方からですね、年配の女性から、小西さん、山に登ったから健康なんですかということで、とんでもないですよ、違うんですと。これはその8000メートル無酸素というものはもう間違いなく自分の生命を削り取っていくものでしかないです。でも結局その これは加藤さんのご専門ですけどもね、人間にとって一番大切な臓器と言っていいのか、うん、脳ですね。結局脳がめちゃめちゃにやられるわけですね。わかりやすいな、
その行動に行くと。
そうです。だからもう、結局その一番大切なのはまず一番脳ですよね。その次は内臓になりますよね。でこの行動にまで行くと、もう結局体っていうのはそれをもう守るために必死でそこに酸素と血液を送り込もうとするんですけども、圧倒的にその少ない酸素と酸素量の中でですね、その気圧の中でやっぱり脳はその恒久的なダメージを負うわけですね。でこれはその恒久的なダメージを負ったから日本に帰ってきたら回復すると言っても、結局その一定以上負っちゃうとですね、もう、ま、100% の回復はしなくなっちゃうわけなんですよね。わかりやすく言うならば、
はい、
一生に1回ぐらいなら別かもしれないですよ。ただこれが毎年毎年 8000m に行くということは、8000m というのは例えば飛行機で成田空港から離陸して30分ぐらいで 8000m ぐらいに到達しますけども、そんな時間じゃなくて 8000m まで無酸素で到達しようとするならば、例えば日本で全く高所順のない体で行ったらですね、まあ、その高度に行くのは大体まで2ヶ月ぐらい行かなきゃ当然その国際線の飛行機が飛んでるところまで歩いていけないですから、うん、そこに至るまで、一定の戦略作戦によって上り下りを繰り返して体を高所に慣らしていって、軽い高山病にかかりながら、その軽い高山病を克服しながら
限界を知りつつ
高度を上げていくという、そこしか方法ないわけですね。ただそれがその高度っていうのはやはり死の死体、まさしく死の死体なんで、日本に帰ってきたら回復するっていうものじゃないわけなんですよ。これが私がその初めて 8000m 方に行き出した1982年というのは、まだ無酸素登山というものが非常に歴史が浅かったんですよ。まだ数年のレベル。だから私がその20歳で初めて酸素を目指して 8000m 登った時というのは、日本に、ね、最年少の 8000m 方サミットだったんですけどもね、その時に日本国内で 8000m 方無酸素に登った人間というのはまだ20人ぐらいしかいなかったんです。まだ歴史が浅かったんですね、非常に。でそれが結局やってきてるうちに、だんだんもう10年20年とやってるうちに、はあ、こういうものがあるんだなってことが最近分かってきたわけですね。それはもう登山の世界そのものがそれに対してだんだん知識を経験を積んできたってことなんですよ。つまり人体がどうなるかっていうのは分からなかったんですよ、その時代は。
実績というかデータがあ
って、もう結局データがなかったってことなんですよ。それが結局だから人体実験を
繰り返した
のな、
人生をかけて
分かりやすくするのかな。でただ結局それが私の方にも書いておりますけども、順調にその私が健康体で来たわけじゃないですから、20代後半にその、がんになって、甲状腺のがんというものになって、で2ヶ月ぐらい入院して、もう今から何年前ですかね、22、3年前ですか。で当時はコバルトとかセシウムっていうふうに言ったんですけどね、セシウム1ヶ月半ぐらいやって、そのまま切るとめちゃくちゃになっちゃうんで、でその後20歩ぐらい首を切ってですね、甲状腺の前に4分3を取ったわけですね、甲状腺がんというのは。でそれでもう健康になったかと思うと、その半年後に今度はそれが、リンパに転移してですね、で今度はあんたリンパなんですよってことになって、でまたその入院して半年後にまた今度はリンパのがんで、派手にリンパを山を取ってバッと取られたわけですよ。でもうそれで私は健康体になったかと思ったら、その2年後ぐらいですか、またそれが上部のリンパに飛んで3回目のがんだと、ステージ4でございますと。でその当時のお医者さんから、あんたおいくつですかということで、私は31人です。あんたもう長くないかもしれないってこと言われてですね、私もその頃若かったですから、別にあなたにそんなの私の寿命を決められる場合ないですよ、というようなこと言っとったんですけど、だから3、4年間の間に3回がんの手術、合計半年ぐらい入院して、首は30歩で切られて、ただその間に、結局そのがんの入退院を繰り返して、手術を繰り返しながら、私はもう、このまま病院に臭くなる真っ平ごめんなつもりだったんで、その4年間の間に8メートル4回無酸素で行ったわけです。で、
病院と行きながらですか。
そうです、そうです。だからがんの手術で首を切った後にもう8メートル行って、無酸素に戻って、で、結局その4年間で、3回のがんの手術の合間に 8000m 4回行って、2つの 8000m の無酸素で乗ることができたわけですね。
闘病されながら。
だから結局その、もう劇的ながん患者が、国際線の飛行機が雲で飛んでる高度までがん患者に行けるということなんですよ。わかりやすく言えば。 ただし、これはまあ、言うは安く行う形でですね、やっぱりもうそんだけ首を切られてですね、もう免疫がガタガタに落ちますから、稽古でもガタガタに落ちて、例えばその、私は今で42度の熱っていうのは、3、4回出してるんですけども、やったらめったらもう高熱が出ますと。で、あるいはその、まあ、帯状疱疹みたいなもの、普通若い人間ってあんまりならないですよね。やっぱあんだけがんの手術を繰り返すと、もう帯状疱疹がいっぱい出たりとか。で、あるいはその、そんな体で8000メートル無酸素いくとですね、もう免疫の抵抗力もガタガタなんて、もうものすごい症状悪いんですよ。もう行ったら、高橋さん、皆さん、健康な人間でも終始、熱出したり、病気になるのが高いところですから、ましてそんながんでむちゃむちゃ首切ってる人間行くとですね、もう熱は出るわ、濃度が出たら山のぶどころじゃないですけどね、もうひたすらもう山ほど薬飲まなくてですね、もうそれは熱が出たら、もうその当時はインダシンだとかボルタリアをですね、いっぱいひたすらもう飲みまくって、もう薬でごまかしながら。先月のなんとか無酸素でまあ2つ登ることができたんですけど、ということはまあさっきも話しましたけども、そんなステージ4のがん患者でも雲の国際線の飛行機が雲で飛んでる高度まで酸素を目指して自分の足で歩くことができる仕事なんですよ。まあこれをやった人類というのは私だけです。でもあの人類の歴史が発症してから発生して、まあ何億年なのか何百万年か分かんないですけど、それができた人類は私だけなんです。
闘病っていうのがあったっていう、
でもできるんですよこれは。じゃあなんでできたかってことなんですよ。なんでこれができたかってことなんですよ。ここがポイントなんですよ。
僕だったらもう、がん宣告されるせいで、心が折れます
ね、気持ち。だからですね、お医者さんは、ね、あんた、もう私が登壇かっていうのは知っておりますから、私はその、がんの全身麻酔の手術の時にですね、朝、その、まあ、手術前の、手術入る前の、まあ、病室に移って、鼻から管を入れる前にですね、朝からもう、スクワットを1000回取ったわけですね。
シュートもいいですか。
シュートもいいです。でそれで、そのもう誰も頼んでないんだけど、やっぱりその畜生のおばさんを雇わなきゃいけないんで、はい、王様横に座ってるわけですね。はい、で、それはまあ病院で決まってるから、そのおばさん仕方ないから雇ってるんですけどもね。うん、で、私が一生懸命1000回スクワットしてると、まあ35分くらいかかるんですけどね、はい。お兄ちゃん何やってるんだと。いやいや、わしはね、今日はもうこれから全身麻酔だと、はい。この後は運動できなくなるから、はい、だからもうこれはもう今朝のうちトレーニング済ませるんだと。で、その後、まあ首二重トレーニング切って、その日はもう麻酔で起きれなくて、
はい、
次の日に自分の病室に上がってですね、でその次の日から私は、まあ、もう病院でもずっと毎日するようにしましたから、
はい、
まあ、ランニングは残念ながら許可してくれないので、はい、まあ、スクワットしかないんだということで、病院の物干し場があってですね、そこでもう手術20針切った次の日からですね、うん、もうスクワットをずっと取ったわけですよ。他の患者さんのおばさんたちがですね、あのお兄ちゃん、おとつい手術したお兄ちゃんだよ、あんなことやってるわとか言って、見に来たわけですね、おばさんとか、あんな頼もしい息子、私も欲しいわとか、なんでおばさんにこんなことは俺が言わないか言えないんだと、まあだから、結局、ただ、一つですね、なんで私のその親父の方の家系も、おふくろの家系も、が
ん
になった人は一人もいないんですよ。が
ん
になった方は一人もいないし、ましてがんで手術した人間も一人もいないんですよ。私の親父のおふくろもですね。
はい、
いや、なんでなったかという、まあ、ここがポイントだったんですけどもね、この当時は分からなかったんですけども、この数年前に分かったのが、まあ結局、警告を出したんじゃないかと私は思ったんですよね。いや、それは何かっていうとですね、まあ、その頃私はもう、死なないために、結局8000メートル無酸素ということを思ったら、もう殺されても死なない体力がなきゃ、もう命が100個あっても足りないわけですね。そこに体力なければですね。で、もうやはりもうひたすらもう訓練、異常な訓練を取ったわけですね。その当時は取った訓練、例えばその、まあ、2週間断食します。2週間、まあ、水だけ断食ですね。で、その2週間の断食最初も毎日私は当時1000メートルの高度差を登ることをドラマとしとったわけですよ。
2週間断食しながら1000メートルの高度差を
登る、まあ、それはもう普段のトレーニングが、毎日1000メートルの高度を上り下りするのがノルマだったんですよ。
あ、毎日。
毎日です。
はい。
だからまあこれは具体的にはですね、その頃使っとったのが、まああまり大っぴらには言えないんですけどもね、新宿の三井ビルを使っとったんですよ。三井ビルさんは55階なんですけどね、はい、これは地下2階なんですけども、これはだいたい高さ205メーターなんですよ。
はい。
これを毎日5往復したんですよ。だいたいこれは1時間45分かかるんですけども、
1時間で終わって、
1時間45分かかりました。で、この1000メートル高度差を上り下りすると合計。つまり205メーターのところをまあ行って、登って降りて、また登って、まあこれを5往復、1時間ぐらいですね、やって。で、たまにはその池袋のサンシャインに行ってですね、サンシャインは210メーターなんですけど、ただサンシャインは、 警備がものすごいきついんですよ、非常階段が。でガードマンの方が終始警備しとってですね、であそこはやっぱりその甘くなくてですね、やはりその注意されてですね、あなた今度ね、見かけたら、その時はもう警察に通報しますからって言われて、ああ、俺はさすがにね、警察にちょっと呼ばれるのはたまったもんじゃないと、分かりましたという感謝はやめたんですけど、だから、まあ、新宿の三井ビル、あるいは家の近くの都営住宅とかマンションですね、まあ、そういうオートロックじゃないところにですね、勝手に入ってはマンションの上り下りして、で、管理人にですね、覚えられて、あなた、ここの住人じゃないですよねと、いつも階段上り下りしてますよねと、今度したら警察で呼ぶことになりますかと。すいませんと言って、もうバレたらじゃあ次の場所に行きましょうと。そんなことをまあずっとまあ何十年かやっとったんですけど、だからその2週間の断食の最中も毎日1000メートル登りしてたわけです。
ご飯食べずに、
飯なしですね。だからそれとあともう一つは私のやってるそのまあ指懸垂、まあ一本指懸垂というのはこれに出てるような、そのようなこともやって、まあ結局その2週間飯を食わなくても1000メートルの高度が登り降りできる、なおかつその最後はその冬の八ヶ岳にですね、まあ、3000メートルぐらいの八ヶ岳にお客さんを連れて行って、でここの群れまでの、まあ、雪があったんですけどね、お客さんを連れて、まあ、登ることができますと。結局もう日本国内にできるのはもうひたすらもうスピードと耐久力を高めたわけですね。あとまあ食事もなし、水も飲まないで寝ないで2泊3日で北アルプスも走ったりとか、まあ、こういうことをずっとやっとったわけです。
それが
結局ですね、分かりやすく言えば、もう完全に体をバカにするぐらいやっとったんですよ、でその当時、まあ、私が実家に1年に1回ぐらい帰っとったんですけどね、帰ってトレーニングするとですね、なぜ私は今でもそうなんですけど、着込んで大体25キロかけて、ザックと鉛のベストを着て階段登りをしてるんですけどもね、うちのお風呂がですね、あの子おかしいと、私が20代半ばだったんですけど、おかしいと、あれ絶対苦しくてしんどいはずなの、あの子はなんであれがしんどくないのと、だから体がバカになってんじゃないかということを、うちの親父に延々と言っとったんですよ。どう考えてもおかしいと。なんかその神経がいかれてんじゃないかと。でその子は私はもう、何をやっても苦しくない、しんどくない、何やっても苦しくないし。
あ、実際に苦しくなかったんですか？
もう実際も苦しくなかった。もう何やってもビクともしないことになってたんですよ。そういうことやっておりますから。でそういうことやっておりやさきに、やっぱりいきなりある人、突然ですね、癌になったわけです。
あで、いい加減してくれって、
やっぱり私はやっぱりそれは一つの体の警告じゃなかったかと思うんですよね、もうこれでやるとあんた、もう死にますよと、という体の警告で、結局その、あるいは生命力が落ちたのか、まあ、大体今、日本人と3人に、2人に1人はがんになって、まあ、3人に1人がんになって死にますよね、なんでがんになるかというと、基本的には生命力落ちてるから、体の中にみんなが持ってる、人類が持ってるがん細胞というのが出るわけですよね。だからそれがやはりそのあんまり過酷なことやりすぎてですね、体が私は警告したんじゃないかと今はそう思ってるんですけどね。
モチベーションとなってたの、そこまで追い込んだモチベーションって、
モチベーションは私はもう世界一の相談がなるんだと、もうそれしかなかったですね。
あ、
もう世界一になるんだと、絶対世界一になるんだと、それしかないと、変動なしじゃないと。で、あ、どうぞ。
いや、僕自身だったら例えばこうなんか小さい時にオリンピック選手になりたいと思っても、
ありますよね、それでしょ、
へこたれちゃいます。なんかいろいろ無理だよ無理だよって周りの人から言われたり、実際やってみて練習がきつかったり、そうしていく中で気持ちが折れたりしますけど、もうブレずにもうすごいやるって、ブレなかったの、普通の人は、まあ普通の人、僕自身が思うんですけど、まあ普通の人って結構ブレると思うんですけど、ブレる方と小西さんとの違いって
まずですね、やっぱりその、まあ、私は高校出てある大学入ったんですけどね、もうすぐもう暇で来たから辞めちゃったんですけども、まずその15歳ぐらいから山登り、まあ、それは生きる心の山登り始めたわけですね、ロープを使う山登り始めて、落ちたら死にますしみたいな山登り始めて、15歳ぐらいから。
15か。
15歳からですね。で、そのように山登り始めて、日本国内の例えば北アルプスに冬山の岩壁に登りに行ったりとか、もうそういうことは氷の壁に登りに行ったりとかして、でやはりその8000メートル無酸素っていうのは、さっきもお話したように、やっぱりあくまでも脂質が重要なんですよ。だからそれは高所に強い体質がどうか、そこの一点に集約するんですよ、まずいけるかどうかっていうのは。でそれは日本国内ではもう判定しようがないんですよ。なぜなら日本には富士山しかないですから、富士山が3700メートル登ったから、あとじゃあ5000メートル高いところまで行けるのは、これは永遠に分からないわけです。だからそれをその 自分はやっぱり山登り大好きで、もう山登り登山家ということでもぜひ一緒、もうそれは職業としてやっていきたいという思いが出てきて、ただし8000メートルに対して素質がないんだったらこれはもう私はこれはかける価値はないと思ったんで、これ一刻前にその見極めたかったわけですね、その自分の資質があるのかどうか。でこの見極めというのは結局日本国内に当然判定できない。じゃあどこが判定できるかというと、8000メートル方に実際酸素なしで登れてこそでしか実証ができないわけだったんですよ。だから一刻前にその自分の一生をかけれる仕事ということで、やっぱりもうこれはもう8000メートル何年も行きたいと。もちろん8000メートル行くこと自体がだいたい死亡率 10% ぐらい、8000メートルの酸素がそれぐらいありますから、行ってそこで死んでしまうこともあるんですよね。まず何よりもその登山家として生きていける資質があるかどうか、それを見極めたいから、まあ二十歳の時に8000メートル方行って、まあ無事その、まあその前に7000メートル2つ無酸素に登れたんですけどね。1年間で、ね、まあ7000メートル2つと8000メートル1つ酸素なしで登れて、まあこれだったらその、プロの登山家としてこれはもう十分行けるという思いが出たんで、まあもうそこから、いや、もうそこにかけたわけですね。
ああ、なるほど。
だからそれはもう目標はもう明確にやるならば、はい、もう、その当時は、世界最強の超人登山家、
はい、
もうこれになりたいと、
あ、
そういうものがあったわけですね、
はい、
だからもうそれにもうおそらくそこに至る過程ですね、自分は死ぬかもしれない、死ぬ確率も当然いっぱいあるし、仲間もいっぱい死ぬかもしれない、あるいはその指もみんな凍傷できて身体障害者になるかもしれない、あったとしてもこれはもう仕方ないと、もうそこで腹をくくったわけです。
もう本当にそこでご自分に資質があるんだっていうふうに確信が持てたところから、
もうそれはもう完全にもう腹をくくってですね、もうそれはまあはっきり死ぬ可能性の圧倒的に高い、実際は高いわけなんですよ、やるとなったら。ただもうそれはもう死んでも仕方ないと、自分がやりたいのは何よりもそれしかないんだという思いで、だから結局そういう思いの中でやって20代後半でがんになった時もですね、まあ、お医者さんは山登りだとあんたとんでもねえよと、ヒマラヤだと 8000m だとあんた夢に出るのかという、で私からしたらこのままがんで病室でベッドで、ね、むざむざ死んでいくのはね、あまりにも自分がかわいそうだと、こんな若い人でこんながんで死ぬ、私がくたばる、私がかわいそうだと思いで、もうそれならばもう 8000m 無酸素で行きましょうと、もうそうしかなかったわけですね。